今日の動画はですね、皆さんご覧になってなんだ見て損したというふうに思うんじゃないかと思うんですね。もうがっかりすることをまあこれから申し上げるわけですが、まあ、人間はがっかりすることもあるんですよね。何事も自分の思う通りいくってことはもちろんないし、まあ、自分が正しいということもよくわからないし、まあ、いろいろそういうことがあるんですよね。でこの日本の防衛についてですね、第3段階、まあ、第1段階はいけますね。丸腰の人を撃たない、この規則を決めると。第2段階、自分の領土は自分で守るけど他人の領土に軍事行動をしないと、まあ、これも認められるかもしれませんね。第3段階は今まで日本の多くの方々がやっておられる平和を求めるってやつなんですよ。平和になれば戦争はないですからね。日本の防衛も叶うんですけども、ここでまあなんでそんなこと言ってんのっていうふうになるんですけど、平和を求めることは私はねできないと思うんですよ。これは人間の歴史1万年ぐらいの間ずっとその願いはあるんですね。それは昔は残酷に剣で切られて死んでいくわけですから、もちろん広島長崎の惨状もひどいですよ。だから誰もが嫌だと思ってるんだけどやめられない、そこでゲーム化したわけですよね。戦争はどうしてもやめられない、そこで軍隊に派手な軍服を着せて野原でやってくださいと。しかもいろいろ戦争の規則も決めましたと。例えば降伏するときは頭の上に銃を置いて白旗を掲げて部隊単位で出てきてくださいと、指揮官が必ず降伏の時にはついてきてくださいとかね、そういった国際条項も詳しくやったと。それからまあ戦争が打ち続いたヨーロッパですね、まあ日本の文化人でヨーロッパをこう尊敬してる人いるんですけど、私はねヨーロッパあんまり尊敬できないんですよ。ヨーロッパの哲学、文学、音楽、絵画なんかは尊敬しておりますが、ヨーロッパ全体としますとね、やっぱり戦争は多い、階級制は激しい、人種差別も激しいっていう国ですからね、国々ですからね、非常に戦闘的、虐殺も多かったんでね、やっぱりちょっとあんまりそのヨーロッパを尊敬しろすと無理なんですけど、それでもウェストファリア条約のような1648年の条約、平和を求めた条約もありますからね。しかしダメだったんですよ。例えば日本と中国の関係を言うと、私はね中国は必ず日本を侵略してくると思うんですね。それはまあ恨みもありますね。かつて日本が強くて中国が真の国でダメだった頃ですね、まあ、日本がかなり中国に圧迫しましたから、その恨みも返そうってことあるわけですよ。もちろん日本もね、そんなこと言ったら中国の元が日本に攻めてきた原稿があるじゃないかと、まあ、言いたいわけですけど、まあそれぞれ水かけ論になっちゃうんですけど、私は中国が日本を必ず侵略してくると思って準備しておく必要があると。中国は日本に攻めてきませんよっていう楽観的なこと言うんですけど、こうなんか、家の戸締まりとこれ本当同じ理屈なんですね。それは泥棒なんていうのはとか強盗なんていうのはですね、世の中に本当にわずかしかいないんですよ。わずかな人しかいないし、毎日毎日の生活で強盗が襲ってくるってことは一生に一度もないかもしれないんですよ。ないかもしれないけど、やはり寝るときには玄関の鍵を閉めて、まあ、日本の地方はね、非常にいい地方があるんで窓に鍵をかけなくてもいいかもしれないけども、まあ、東京に住んでれば寝るときにやっぱり窓に鍵もかけなきゃいけないんですよ。それどうしてかって言うんですね。だってもう全員が、国民全員が強盗に入っちゃいけないこと知ってるんですよね。お金はそういう方法ではダメだってこと知ってるんですよ。だけど怒るんですよ。でその怒ることの対策取っとかなきゃいけないわけですね。今日はニュース見てましたらね、東京のもう有名な病院、超有名な虎ノ門病院の、まあ研修医ですからね、まだ本当の配属ではないんですが、一応研修医として虎ノ門でやってるお医者さんがね3回も窃盗した、逮捕されましたね。だから人間の業っていうのがあるんですね。それが必ず出てくるんですよ。 中国は今軍事力から言ったら必ず日本を侵略できますからね。それから中国にはこういう法律があるんですよ。ご存知の方はおられると思いますが、日本にいる中国人は中国が政府として日本を攻撃することになったら、それに内容して日本の破壊工作をやらなきゃいけないっていう法律があるんですよ。そんな法律のあるところをね、武蔵野市の市長はですね、日本人と同じような投票権を認めろって、まあ投票権って言ったって選挙じゃないんですけどね、市民投票なんかの投票権、いやね、ちょっとね、日本を破壊しようという、例えばミサイルは日本に、核ミサイルは日本に向いてるでしょ、それから反日教育をしてますよね。その中国は必ず侵略してくるという準備をしとかないと、まあ子供が家を出るときね、車に気をつけなさいよというようなもんなんですよ。車がに轢かれるってことはもうあるかないかのことなんですけど、それは準備しなきゃいけない。そこでですね、平和は無理だと。まあもちろん平和運動してもいいし、平和の祈りをしてもいいと。だけどもそれはもう達成されないんですよね。平和の祈りをしながら、強盗が入ってくるから鍵をかけとかいけないんですよね。これしょうがないんですよ。これ人間、我々人間ですからね。出来損ないかもしれないけど、強盗もするし戦争もするんですよね。そこで一番いいのは自衛隊がですね、まあ、現在の戦略ではちょっといかんかなと思うんですね。もう少しいろいろ、それこそ賛成とコンセンサスじゃないけど、自衛隊に何を国民が求めるかっていうことをもう少し積極的にですね、私はね、第一にやるべきことは、ミサイルが発射されたらそれがコントロールを失って自国に落ちちゃうっていうソフトが一番大切だと思うんですね。できるんですよ。それを研究している自衛隊関係の人もおられるんですよ。だから日本はね、全力を注いで研究関係は日本は優れてますからね、これまでの平和を求める技術か軍事技術っていうところにね、全然別のアイデアを入れたいと思ってるわけですよ。つまり軍事技術というのは、相手基地を攻撃するとか、できるだけマッハの速いロケットを作るとかジェット機を作るとか、ずっとやってきましたよね。できるだけ早く走れて、どっちでも走れる標準の正確な戦車を作ると、そういうんじゃ全くない平和のための軍事技術、平和のための軍事技術って矛盾すると思うでしょ。矛盾してないんですよ。まあ徹底的にはですね、ソフトの攻撃をしてですね、そして、今ミサイルは上がった途端に、打ち上げた途端にものすごく精密な電子制御で飛んできますからね。その電子制御を妨害すればいいんですが、まあ最初はできなければ宇宙の静止衛星を上げて、静止衛星から自動的に攻撃をすると、まあ、いうようなシステムとかですね。とにかく相手が侵略できないようにするっていうことですね。まあ中国が空母を作っても全然平気だよと、空母はすぐ撃ち落とすよというようなもんですね。まあ日本の経済的水域に入ってきたらもうそのまま撃ち落とすということがすぐできるような、そういうその平和だけに、平和だけ、今はですね、自主防衛っつってもですね、日本の持ってる武器っていうのは自主防衛もできるし、外国を攻撃することもできるんですよ。自主防衛っていうのは日本の場合はそれを自主防衛にしか使いませんと言ってるだけなんですよ。僕がここで言ってるのはですね、第三段階の平和は無理であり、無理でありですよ。中国は必ず侵略してくるんです。中国に日本の第9条の平和憲法を持ってるったって全然何の、だから永世中立は宣言するんですよ。もちろん日本は永世中立まだ宣言してませんが、永世中立を宣言して、かつ平和の武器しか持たない、その平和の武器しか持たないっていうのは攻撃できない武器で守るという新しい概念を防衛に持ってこなきゃいけないということですね。ここでもっとこれ詳しく技術的にお話したいんですが、ちょっと時間的なっていうか、まあ全体的な今話をしてますので、今年の夏頃にはね、どういうシステムであれば、中国が核ミサイルを打ち上げたら中国に落ちると、必ず中国に落ちると、そういうようなシステムをですね、やっぱり日本が率先して開発するっていうのが すごく重要なことじゃないかというふうに思うんですね。まあ、ここで言いたい新しい概念は、平和は願ってもいいけども実現することはない。これは人間の1万年からのやつで分かってるということと、じゃあそれを踏まえて、その現実を踏まえて、日本の子どもたちが、戦争で死ぬことのないようにすると、この2つが必要だと私は思います。